Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、7月というかもうね、夏休みですね、子供たちね、どうなんだろう、昔と今ではね、夏休みって、宿題とかいっぱいあるのかな。ぜひね、いろんな無線のイベントたくさんありますんで、子供たちお父さんお母さんね、連れてってあげてください。お願いいたします。さあ、そんなね、今日ビームアンテナは内容盛りだくさんということなので、私のお話は少しにして、今日は皆さんには本編のほぼたっぷりと聞いていただこうかと思っております。多分ね、これからの夏休みにぴったりのね、情報ですので、ぜひ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは今日のビームアンテナもお付き合いよろしくお願いします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それではですね、先週に引き続きまして JL3JRY の奥田さんとお電話がつながっております。奥田さん。
はい、こんにちは。
はい、
JL3JRY 奥田です。
はい、よろしくお願いします。
今週も、
はい、先週はカンハム実行委員長ということでしたが、はい、今週は何の奥田さんなんでしょうか。
今週はですね、万博広報の奥田ということで、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、でも本当大阪ね、はい、今万博でものすごい方たちが毎日いらっしゃってるということですけれど、
すごい数の方が毎日来られてます。本当すごいですよ、
ね、その万博に、はい、なんとアマチュア無線ができるところがあるということで、
はい、ここも連日、はい、このお話をですね、はい、ご紹介したいなと思ってるんですけど、はい、もうこの万博に今まで愛知地球博とか、
はい、
花博とか、うん、今までの万博で開催アマチュア無線のブースってあったんですけども、
はい
はい、同じように大阪の当然関西万博でも開催したいなと思ってたんですけども、はい、そう簡単な話ではなかったんですよ。
あら、なんでなんでしょう。
今までもう万博とセットものかなと思ってたんですけども、うん、実はそんな簡単ではなくてですね、うん、アマチュア無線とはというところから始まって、
はい、
アマチュア無線で万博を PR するっていうことの、イベントについて万博協会とお話を一つ一つ説明するって、そういうところから、始まりまして、
はい、
ブースの確定、それから運営の許可っていうところまで至るまで本当に約3年から4年ぐらいかかって。
そんなに前からやられてたんですか。
そうなんです
もうじゃあ結構ご苦労で、でまあ確かにコールサインがなんかギリギリだったよなみたいな感じは私たちは見てたんですけど。
そうなんですよ、うん、ギリギリにもうしたわけではなくてですね、うん、例えばアンテナ一つ上げるにも、うん、当然ブース万博の会場の中にも上げれませんよとかいうお話、
はいはい、なんか無線機持ち込み禁止ですもん、なんかね。
そうなんです、はい、そういう課題を一つずつ、これは万博協会に許可をしていただきましょうとか、アンテナについても会場から少し離れた駐車場に設置しましょうとか、
はい、
一つ一つ課題をクリアして、やっと開催式開会式まで間に合わせたっていう、そういう準備期間が本当にかかりました、
ね。いやでもね、そのちょっと離れたところでも駐車場内に建てられたってことはすごくでもラッキーなことっていうか、うん、いいことでしたよね。
そうですね、うん、10メーターのタワーを建てれまして、
はい、
でそこにプレハブ小屋を、がありまして、
はい、
そこから電波を出す、うん、ただそこには当然距離が約直線で600メートル以上離れているので、
はい、
ネット回線を使ったリモート運用っていうのを今構築して運用しています
、ね。まあ、でもそうやってね、来たけどあれアマチュア無線ってパソコンでやるの、うん、って中には思われる方もいらっしゃる中で、
そうなんですよね、
中で、はい、また、はい、これのいいタイミングでアイコムさんがね、
はい、
いい無線機が出ましたよね、
出ましたよ ね,
ね
アイコムさんだけじゃなくてですね、はい、あのだけではなくてケンウッドさん、あのジャイアの各メーカーにもご協力をいただきまして、
ほうほう、はい、
で全て の, あ の, 各あのジャイアから提供いただいた無線機がリモートで
お
あの運用できるっていうふうに、
じゃあ実際に本当にリグで触れて、うん、あの、はい、電波出せるんですね。
そうなんですね。
そこの間はあのリモあれであのネット回線で。
そうなんですよ。なんかね不思議な感覚なんですけども、おーおー、実際にやってしまうとそんなに違和感がない。
う
ん、そしてやっぱりパソコンでつないで喋ってるっていうのもとはちょっと違う。
うんうん
うん、あのやっぱりアマチュア無線独特の。あの不思議さっていうのはそこのパソコンから広がってます ね、
まあ、そんないろいろご苦労があって、はい、その万博会場内にあのブースもできて、そして連日すごいたくさんの方々が来てくださってるというお話なんですが、
はい、
はい、
あの我々も今まで体験運用っていうのをいろんなイベントでやってたんですけど、やっぱり子供に声をかけるっていうのはすごく勇気が行って、
はい、
せっかく準備してもなかなかその公開運用とかで体験運用まで結びつけるっていうのはなかなか難しかったんですけども、はい、あの万博ではですね なぜか不思議と特に女性の方が面白いやってみよう私やってみたいって言っていただきまして、これ当初の予定とちょっとそうあのしてあの当初のイメージとちょっと僕らも違う
男の子とかねおじさんたちが来るのかと思いきや
というイメージが正直僕らもあったんですけど意外と女性人気
であの、はい、まだ日本の方がいらっしゃればいいんですけど、海外の方々もなんかたくさんいらっしゃってるようですけれど、
はい、そうなんです
よ。通訳どうしてるんですか？通訳は
あのねそれはもうすごいやっぱり素晴らしいスタッフがと言いたいんですけども、
はい、
実はですね全員が英語をしゃべるわけではなくて、
はい、
使ってるのは携帯を使って翻訳ソフトを使って
今ね
会話してるんです、は
いはい、今そっち側すごい発達ねしてますから。
でもアマチュア無線のスタッフ得意なことがありまして、
はい、
コミュ力は皆さん高いんで、
お
携帯を使ったアプリを使って笑い合えるぐらい、
こう身振り手振りじゃんですけど
でおうって言いながら、
うん、
会話が広がって、あそんなやったら僕も無線やりたいっていう、おうやろうやろうっていう感じで、もう海外の方ともあの対応全然中国語でも OK ですし、
す
ロシア語でも
ね、
でももう本当万博だなって感じですね。
ね、じゃあもう本当にたくさんの方々がこうやってアマチュア無線っていうのも知っていただいて、体験もしていただいて、
はい、そうですね、うん、あの一般の方に本当に毎日アマチュア無線ってこういうものですよっていう PR ができてて、アマチュア無線面白いね、私も免許を取るにはどうしたらいいんですかっていうのを本当連日あのお問い合わせいただいてるっていうような状況ですね。
体験運用ももちろんそうなんですが、免許を持っているので、はい、ちょっとあのゲストオペレーターじゃないですけど、はい、そういったものでもやりたいんです、うん、みたいな感じの方でも OK なんですか？
もちろんあの OK です。あの一番最初に想定してたのはそういう方が多いのかなと思ってたんですけど、
はいはい
はい、4日間あの来ます、で今日は初日です、4日ともアマチュア無線させてくださいっていう方がおられたり
もちろん体験で、
はい、でその方はちょうどね一山だったんですよね。
おすごいすごい、はい、
であの万博の曲はあの1キロワットの免許が降りてるので、
はい、
リニアアンプが使えるんですよ。
おすごい、うん、
でもあの、まあ、今家では一山だけどリニアを使ったことがないって言ってて、
うん、
ここでは思う存分できるって言って本当に海外と更新できたって言って喜んではるあの方もたくさんおられまして、そういう意味ではアマチュア無線化も本当に喜びながらあのイベントあのブース開催してます ね。
そんなもう万博が始まって3ヶ月で、はい、経ちますけれど、
ましたね、
まだまだまだ期間残ってますけど、はい、これからじゃまたまた連日たくさんいろんな方がいらっしゃるし、はい、いろんなことを企画されてるということですが、はい、
そうですね、もういろんなエピソードが、ま、毎日いろんな出会いあるんです。で一番最初にですねこの万博の曲 8K3EXPO っていうコールサインなんですけど、
はい、
もちろんこの 8K3 っていうのは、世界で 初のプリフィックス、
はい、
だったんです。でこの免許をもらうっていうことも本当いろんな国とかですね交渉してやっといただいて万博にはふさわしいですよねっていうことで、うん、コールサインが、K3 で行きましょうと。でなんで K なんですかとも言われたんですけど、
はい、
関西ですっていう答えたんですけど、
はい、
関東も K ですねって言われましたけどでもこれだけ盛り上がってる大阪関西万博なんで、はい、ぜひこの 8K3 っていうコールサインでやりましょうっていうことで免許をいただきました、
はい、
今に至ってます、
はいね、私も、はい、更新させていただきました。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
でこれからもですねまあもちろん更新するそれから体験運用するっていうの連日やってるんですけども、はいまあ、それだけじゃなくてですねこの前やりました例えば SHF だけに特化した日
すごい
とか、
うん、
とかこれから予定してるのは D スターだけに特化してハンディ機ではもちろん地方とは更新ができないので、
はい、
D スターを使って更新したりとか、うん、全国で 8K3EXP を更新したいなというふうに思ってます。
おそれは面白い。
あと、
はい、
うん、あとサテライトの日とかいうのもね考えたいなというふうに思ってます。
まだまだね期間残ってますからね。
そうですね、
うん、はい、ね、あとなんか子どもたち向けになんかある、うん、ということなんですか。
そうなんですよ、ですね、実は8月夏休みに、国際宇宙ステーション ISS の宇宙飛行士と子どもたちが更新するというアリススクールコンタクトを万博の会場でやりたいと。
おお素晴らしい。
今準備してるんです。
ああこれもまたなんかね宇宙とつながったって言ったら本当に子どもたちお喜びでしょうね。
そうですね。で今までそのアリススクールコンタクトは違って、
はい、
当然万博会場でやるので、
はい、
いろんな方に見ていただけるように、うん、ホットアップステージっていうステージを借りて、
はい、
一般の来場者の前で子どもたちが更新する姿っていうのをぜひ見ていただきたいなというふうに思ってます。
じゃあブースでやるんじゃなくてまた別の場所で皆さんが見ていただける、はい、ところで、はい、
はい、無事に宇宙ステーションの宇宙飛行士と交信ができたらいいなって今から願ってます
ね。え本当楽しみですね。さあそんな ねお話ししてたら時間がなくなってきてしまったんですがこれから万博行きたいな無線そこでやりたいなって言ったら、はい、もちろんアマチュア無線家の方は前もってなんかスケジュール、はい、予約したりとかっていうのも必要なんですか。
いや特に、ね、予約っていうのはいらないんです。ぜひ来ていただいて、
はい、
ただ人気のブースになってます、
はい、
ですのでお待ちいただくことがあるかもしれないですけども特に予約は必要ございませんので安心して来てください。
はい、ということでねぜひ大阪行ったついでではなくて万博目当てで、はい、ぜひ行っていただいて
そんな方もたくさんおられるのでもうぜひ楽しみに来てください。
ね、なんかいろいろねありましたけれど始まってしまったらもう皆さんも大盛り上がりですもんね。
もう連日すごい方が来ていただきまして、
はい、
で毎日ですねいろんな海外先ほど言っていただいた海外の方それから家に置いてきたお父さんと更新したいっていうお嬢さんとか
面白い
お父さん斜めがって分かるって分かる分かるって言って更新したってこともあります。
いいですね。お父さんはじゃあ家で待機してるよって言って、は
い、待機してそういう企画も面白いなと思ってます。
そうかもしれませんね。はい、
はい、
さあじゃあね、ぜひ皆さん万博、10月ですもんねまだまだ、はい、まだやってますからね、はい、ぜひ万博の方にもね、はい、遊びに行ってアマチュア無線を体験していただければと思います。はい、今日はじゃあね、はい、その万博の広報を担当していらっしゃるという奥田さんにお話しいただきました。奥田さんありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ万博にも来てください。
はい、ありがとうございます。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今週もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ7月ももうねだんだん終わりに近づいてきて
早いですね、
夏休みも始まるのかな、始まったかな、ね、
そう子供たちの、ね、姿も見たし、東 京駅とかがすごい混んでたりしてね。
ですよね。夏休み来たですよ、本当。さあ、そんなね、子供たちも夏休み楽しみなね、長期間のお休み入りますけど、はい、さあ、おじさまたちにも楽しみな楽しみなイベントが近づいてまいりました。
はい、そうなんです。もう数えたらいよいよあと1ヶ月と何日みたいな感じになってきたんですが、
はい、
今回は8月の23日と24日の2日間に迫った、我々の夏祭りアマチュア無線フェスティバルハムフェア2025の情報をちょっとまとめてお伝えしようかなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、まずですね、基本情報毎年、まあ、大体この夏の8月の後半に開かれている、日本アマチュア無線連盟が主催する、アマチュア無線化の祭典、で日本の中でやる中では一番規模の大きなものがハムフェアなんですけども、はい、今年は、8月23日の土曜日、10時から17時までと翌日8月24日日曜日の10時から15時半まで、この2日間、会場は東京都江東区有明の有明ジメックスという会場で開かれます。
はい、
去年と同じ場所ですね。
うん、
ビッグサイトを使わなくなって去年がじゃあビッグサイトの近くの別会場を使いましょうということで始まったんですけども、今回それが良かったらよしようで今年も同じジメックスになりました。
はい、あれでいいです。これすごくいいですよね。他の団体もいなくて自分たち専用で使えるっていうのはなんかすごくいい感じでしたよね。
そうですね、どこ見てもいらっしゃるのはみんなアマチュア無線化のこのイベントに来られた皆さんっていう、なんとなくね、一体感がありますし、すごくそういう意味では使いやすかったです。ただ会場の中にレストランとか、
はい、
カフェのようなものがない、コンビニもちょっと歩かないといけないっていうのが、まあ、辛いっちゃ辛いんですけどね。
そうです。せめてなんかイベントをやるときだけなんかそういったね、業者さん、飲み物の業者さんとかなんか入ってくださると嬉しいんですけどね。キッチンカーじゃなくてなんかね、
そうですね、
ロビーあたりにね。
土日は結構イベントが入ってるみたいなんですが、平日はやっぱりあんまり使われてなかったりするんでね、ちょっとなんか専門の業者さんをそこに常駐してもらうっていうのは難しいのかなとかね。
そうですね、
もともとオリンピックで体育関係の競技をやるために作られた体操競技場だったところなんで、
はい、
ちょっとそういうお休みのできるレストランとかカフェみたいなものまでは考えがなかったのかもしれないですね。
そうですね、まあでもね、皆さんエアコンがすごく効いててよかったっていうのが、
そう、そう、東京ビッグサイトの全然効かないね、中にいるだけで汗が吹き出してしまうのと違いましたね。
だからそれはよかったねっていう話をねしてましたよね。はい、はい、
しました、はい、今年も涼しい中で過ごせるといいなと思ってます。はい、
そんなね、有明ジメックスということで、はい、決定で、はい、はい、もう、はい、でもう今皆さんはしきりにもうブースの位置が決まったということで盛り上がってますよね
そうなんです。7月の10日だったんですけども、ハムフェア実行委員会の方から、今年の出展者リストとそれから会場のブースの配置図が、公式サイトで公開になりました。
はい、
で今年は去年がね185団体が多分ブース出展をしたんですけども、今年は14増えてですね、199団体が、参加するっていう情報が流れています。
はい、
でクラブ関係が9つ増えて、ビジネス関係が2つ、それから、協賛とか講演とかといった団体が増えて、あとジャイアが1団体増えています。
はい、
で目立ったところではビジネスで増えた中でユニデンさん、昭和の時代にアマチュア無線をやってた方ならご存知かもしれませんけども、HF 機とか144のモービル機とかを出していた、ユニデンという会社があるんですね。
はいはい
はい、で結構今でも電子機器とかラジオとか、それから交代機受信機とかいろいろなものを作って主にアメリカの市場で売ってるんですよ。
はい、
で海外ではユニデンの受信機っていうと結構定評があったりするんですけども、このメーカーさんが どうやら日本市場でもう一度そういったあの関係のものを売りたいということで、何十年ぶりか分かんないですけど、とにかくまたハムフェアに戻ってこられたっていうのが、ちょっと話題になっています。
じゃあ OM さんたちにはすごい懐かしいメーカーなんですね。
そうですね、あのユニデンが戻ってきたみたいな感じで、ちょっとびっくりもされてます。でブースの配置図を見るとですね、まあ、大体いろいろなあのエリア、販売とか展示とかっていうような形でエリアが区切られてるんですけども、なぜかこのユニデンさんだけが、あのイベントステージのすぐ目の前にですね、ポツンとでも大きなブースを構えてらっしゃるんですよ、なんかね、あのお誕生会のお誕生日のお誕生日席みたいな感じでちょっと特別感がある位置にいらっしゃるような感じがしてね、もうこれは楽しそうだというふうに思って、
なんか企画があるんですかね、ちょっとどうなんですかね。
で逆に、今回去年は出てたけど参加今年はしないよというところで、びっくりしたのがアンテナメーカーのコメットさんなんですね、去年何年かぶりにあのまたハムフェアに復帰しますって言ってすごく大々的に PR をして、あのたくさん参考出品とかも出して話題になっていたんですが、そのコメットさんがまた今年不参加になってしまったみたいです。
残念ですね。
残念ですね。来年参加されるのかなとかね、もう本当に、次のことを考えてしまうんですけども、ちょっとそんな感じで、まあ、増えたところもあり、今回取りやめになったところもありみたいな感じですね。
ということでね、皆さんこうお目当ての場所をね、なんかあと今回はすごくこうまとまってるっていう会場が今までとはちょっと違った感じで、なんか皆さん仲間内でこう、一緒にできる感じの配置ですよね。
そうですね、はい、今回はあのクラブブースがたくさん出ていますけども、あの同じようなカテゴリーの、ブースはなるべく同じ場所にあの配置をするような工夫っていうのがされているんですね。例えばそうですね、モールスとか無線、まあ、電検とか、いうようなことに趣味のある方とか、コンテストがお好きな方とか、デジタル新技術がお好きな方とかっていうような形の、ざっくりしたカテゴリーの中で机を皆さん並べて、ブースが割り振られているような感じなんです、はい。で、FM パロルンさんを見ましたら、ミリ波マイクロ波というカテゴリーの5つのブースの中の1つにFM パロルンのブースが入っていました、
はい。今年はそういったものも去年も、ね、展示させていただきましたけれど、今年はちょっとまた違うのを展示しようかなということで、はい。
あ、なるほど。じゃあ、きっとそこのコーナーに行くと、あのパラボラアンテナがたくさんわーっと並んでいて、
そうですね、多分ね、この出展する方々がこう、文言を書くんですよね、 PR 部分を、だからちょっとそういうのを読んでいただいて、事務局の方では加味して、じゃあここのクラブはここがいいかななんてきっと入れてくれたのかなとか思って。
なるほどね、それであの PR の文章を見て、大体じゃあここにカテゴリーにしてあげましょうみたいな感じで、まとめてくださったのかもしれないです ね。
ですから皆さんもきっとそんな感じなんじゃないかななんて思いますね。
ね、同じジャンルに興味があってたくさんのブースがあるけど、どこにあるかわからないなんて言ってね、探すのも大変ですから。
そうですね、
こうやってまとめてくれるのはすごくいいなっていうふうに思います、
去年はどこにあったんだかわかんなかったよなんていうね、言葉もそういったものも聞こえてきましたからね。
ハムフェア終わって帰った後にね、あのクラブ出てたもん、
ね、そうこんなとこでやってたのみたいなのね、ありますからね。だからそれは今年すごくいいのかななんて思って、あとはなんかこう、いつもと配列が違います？
そうなんです。去年は、なんて言ったらいいかな、出入口に対して、ブースが全部横方向を向いていたんですけど、今回は90度ずれて、直角縦並びに机を皆さん並べてるような感じなんですよね。
ですよね、はい。
ちょっと、ね、イメージが変わったかなと思うんですけども、実はハムフェアのブースの造作、いわゆる設営業者さんが今までずっと同じ業者さんを使ってたんですが、今年から変えたみたいなんですね、別のところに、ですので多分ね、ブースの作りとか いろいろなその何だろう通路の取り方とか、うん、看板の取り付け方とかね、いろんなことがね、あれ今年は違うぞっていう感じで、うん、見えてくるんじゃないかなっていうふうで、ちょっと私もワクワクしてるんですけども。
そうですね。で、まあすごくいいことに、うん、そういった業者さんから備品とかそういったものの追加なんかの申し込みとかないですか、はい、みたいなメールが届いたりとか、出店者には、
はいはいはい、
すごく親切だなって感じでしたね。
じゃあいろいろ発注したりとか連絡したりがすごくやりやすくなった部分ってありそうですね。
そうですね。電源とかは必要ないですかとかね、うん、追加のテーブルとか椅子とかいりませんかみたいな感じのがね、メールで届いてたりして、うん、そういうのがすごく今までになくていいなって感じですね、
はい、ああそうですね、
うん、あと一番ね、すごく皆さん心配してるのは入場はどんな感じになるのかなみたいなね。
はい、これもね、今までとガラッと変わりまして、今までは紙の入場券で、あと、なんていうんですか、入館するときにコールサインをね、胸にプレートで書いたりしていたんですけど、今年はまず入場時に二次元コード、いわゆる QR コードを提示する機械にピッと見せるような感じだと思うんですが、はい、それで入場できるようになるらしいんですね。それで入場したら入場口でリストバンド、腕輪です、をもらって、それを必ず巻きつけないといけない。このハムフェアってご存知の通り2日間の入場料金でして、
はい、
このリストバンドも2日間有効なんですよ。
ですので、それしちゃったら外れるの？お風呂入ったり
外しちゃうともう壊れてしまいますので、うん、初日が終わって2日目もいらっしゃる方はお風呂はそのまま入ってくださいっていうことではないと思うんですが、
でもそうですよね、そうなっちゃいますよね、外したら無効になっちゃう。
でね、ちゃんとどなたか質問したみたいで、
ええ、
当日初日に入浴されて2日目も来る方はどうぞそのハサミなどで切ってくださいと、
うん、
でただしその切った、リストバンドは翌日必ずお持ちくださいっていうふうに書いてありますね。
じゃあなんか新しいのに交換してくれるかなんかこうするんですかね、
とかね、なんかしてくれるんだと思いますけども、なんか
貼ってもう一回指に
ちょっとこのあたり今までと違ってね、なんか面白いことになりそうだなっていう感じ
で、ね、そうリストバンドはいいけど、だからあとは外せるぐらいにちょっと緩めにこう締めるとか ね、いろいろありますよね。でもフェスとかもそうですかね、最近だからそういったもの、
うん、そういうのがありますよね。
ね、
うん、でもなかなか一人だとね、あれリストバンドつけて止めるって片手使えない状態ですから、
そう大変なんですよね、うんうん、
だから大変なんですね。
そうなんか そこでなんか入場するのに人が混みそう。
あ、それはあるかもしれない。
なんかもともとしつけらんないよみたいな感じで、
ね、今までと違うところがなんか行列ができてしまうかもしれませんね。しね、
まあ、そんなことでね、いろいろあるハムフェアでございますけど、ぜひ皆さんね、予定もちろん予定入れてるよっていう方もたくさんいると思うんですけどね、またもう皆さんで盛り上げたいですね、
はい、うん、そうですね、もう1ヶ月を、ね、切ってますんで ね、ホテルも予約をしないといけませんし、ぜひぜひちょっとご準備していただきたいと思います。
はい、ということで今週も羽田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで内容盛りだくさんでした。ぜひ皆さんね、万博私も行きたいなと思ってるんだけど、いつ行こうっていう感じです。さあ、それじゃですね、またまた週末のイベントはです、7月21日明日ですね、月曜日はオール滋賀コンテストが行われます。10時から12時、そして1時から3時ということで1時間お昼にお休みがあります。そして7月25日の金曜日から31日の木曜日は全福島マラソン QSO です。そして7月25日から27日、これですは国宝松本城太鼓祭り記念運用ということでね、やられるということです。各地のね、いろいろコンテストやイベントありますのでね、ぜひ皆さんここだったらいけそうだなとか、このコンテストで出られそうだななんて言ったらね、ぜひ出てみてください。ということで今日もそろそろのお別れの時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。